猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第608回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あったかいですね。今日は晴れて
あったかいですね。なんかポカポカ
で、ほんとポカポカで、
うん、
春というかちょっと夏に近いぐらいの春っていう感じですけれども、
はい、いや、もう夏ですな。
もう夏だよねっていうか、また明日一瞬雨で気温は下がるけど、その後またもっと気温が上がるということなので、月曜日からは、はい、か、
いや、
体がついていかないです。
気分的には、まあ、真夏です、はい、
そうだよね。もうなんか春が一瞬にして終わっちゃった感じですよね。もう夏になっちゃったって
。終わりましたよ、本当。はい、家の中に結構いるんですけど、うん、まあ、家の中ももう暑くてクーラー入れ始めましたもん。
いや、もう本当に夏ですよね、そうするとね。
ねえ、ほんと、ね、もう早く冬が来てほしいです。
はい、はい、ということで、はい、本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心。
わー、すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て、
ことではあり
ます
が、
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
なんかガンダルさんはありますか？
何にもないですね、今のところ。話題出した割には何にも今思いつかなくて、どうしようかとずっと悩んでたんですけど。で、なんか話のネタで、じゃあ始めたいことにしましょうかって言ってから、なんか始めたいことあるかなとか思って、いろいろふと考えてみたんですけど、
うん、
この春っていうか今年なんか特に新しく始めたいことってなんだろうって思ったら、なんか思いつかないですよね、猫好きさんみたいな。そういうい
ざとなると、うん、
まあ、ありきたり、例によってありきたりなんですけど、ちょっと運動始めてみようかとかね、運動不足だから、うん、ストレッチやって筋力が少しね、うん、あの、筋肉柔らかくして、それから、みたいな、なんかちょっとじじくさい話しか出てこなくて、なんかすごくそれって寂しいじゃないですか、なんかありきたりというか。
いや、いいと思いますけどね。
で、いつもなんかやるやる詐欺になってて、なんかストレッチやんなきゃねとか、うん、言いながらずっとやるやる詐欺になってるから、
うんうんうん、
まあ、今度こそ真面目にやんないと、なんか最近もちょっと階段降りるとき膝が痛くなってきたな、みたいなこともあって、
うん、
うん、これはやっぱり真剣に運動っていうか、なんかストレッチとかそういう、ね、うん、なんかそういう柔軟体操じゃないですか、なんかそういうのやらないと、ちょっと歩くのすら辛くなってくると、ちょっと厳しいなと
確かに
思ってまして、
うんうんうん、
あえて始めたいことっていうと、今までサボってたそういうストレッチだとか、
ああ、
軽微な運動、なんか、うん、あの三日坊主で終わっていた腹筋ローラーをもう一回復活させるとか
ああ、
うん、なんかいろいろそういうふうに ね、あの、なんか運動というか、そういうストレッチというか、そういうのってやっぱりなかなかやね、始めたんだけどすぐ三日坊主で終わるみたいなことあるんで、
うん、
今度こそなんかそういう長続きできるような形で やり方がないのかなみたいな。
うんうんうんうん。
ね、同じもう一回やり直すにしてもですよ。
うん。
っていうのが今ちょっと悩みの種なんですよね。
まあ、確かに悩むな。
なんか今までだとそういうふうに腹筋ローラーだとか、うん、そういう器具に頼っていろいろやったりとかするためには、そのまずその腹筋ローラー買ったりとか、なんかいろいろしなきゃダメじゃないですか。
あ、はいはいはい。
でもやっぱりそれでやらなくなるみたいなことになると、そのね、腹筋ローラーなんか邪魔っ気になってお尻にしまっちゃうとか、
うんうん、
だから器具なしでできる運動はいいかなって最近思い出しました、うん、ストレッチ、単純なストレッチとかね、
うんうんうん
うん、
そうですね、器具出さなきゃいけないとかになると、そう、
なんか
案外面倒い、うん、
結局それ準備し、器具を準備して、
うん、
でそこから始めなきゃいけないみたいなのと、やっぱ そのワンクッションがやる気をくじくというかですね
わかるわかるやる気をくじくっていいですね。
やる気をくじくんですよ本当に。
わかりますわかります。
すっとなんか何も準備せずにすっとね。
うん。
多分寝っ転が、例えばなんか寝っ転がってゴロゴロしているところからすっとできるみたいな。うん、とかテレビをゴロゴロ見ながら過ごしてるところ、テレビをなんか見ながらでもながらでできるみたいな。
うん。
でも器具がないとなんかつまんないじゃないですか。ないよ、ない、うん、なきゃないで、
うんうんうん、
うんうん、そこがジレンマなんですよね。そういうストレッチとか軽いそういう室内運動の場合、
いやわかります。
うん、なんかすごいジレンマなんですよ。
そうですね。もう、うん、そのうん、どっちかしかないんだけど、
そう。
どね、わかります、ね、だからやらないんですよね、きっとね、うん、
なんかその運動を楽しもうと思うと器具があった方が、そういうねツールがあった方が、うん、いいんだけど、うん、じゃあツールを使うためにはまず準備しないといけないとかね、
うん、うんうん
うん、で始めるまでがめんどくさいとか、片付けるのがめんどくさいとかっていう、
うんうん、
もうそのジレンマがね、なんかね、多分その始められないというか、始めても長続きしなかった理由かなと最近ふと思い出しましてですね、
うんうんうん、
だ器具なしでも楽しくなんか、うん、運動というかそういうストレッチとかね、うん、まあそういう軽い運動が、
うん、
ね、それこそ室内でできればいいかなとかって思ってるんですけど、まあちょっとなかなか難しいですよね。で、それができれば今までやってる、とっくにやってるって長続きしてる話なので、
いや、一番言っちゃいけないことだ、それは。
いやいや、一番言っちゃいけないよね。
まあそこはネックです ね。
それが分かってりゃ苦労しないよねって思うんだけど、うん、
いや、そうそう、
ね、そうなんですよ。なんかそういう楽しい器具がなくても楽しく運動できる方法ってないんですかね。
ない。気持ち。
もっと。やっぱり。
気持ち次第。
気持ち次第。
やる気次第。
なんかね、よく女性だったら よくあるじゃないですか、そのジャズダンスみたいなのをやるとか、音楽に合わせて、はいはい、うん、なんかそういう、ヨガをやるとか、うん、あんまり、まあヨガは、ヨガマットぐらいしかいらないから、まだハードル低いけど、
うん。
そういうのはあるんだろうけど、なんかそういうのをね、私性に合わなくて、うん、ヨガもそういうなんかそういうダンスみたいなのを、
うんうん、ね、ですね、そのなんかめんどくさいのを上回るぐらい楽しかったり、
うん、
はい、ハマってたりしたら苦にならないんだけど、そこまでのテンション上がらないから、
うん、
結果できないっていう、
結局結果できないという話し、
そうそうそう、
やり始めても長続きしないと、
長続きしない、
うん、だったらもうテレビ見ながらゴールをしてた方が楽ちんだよねとか、なんか YouTube 見ながらゴロゴロしてる方が楽ちんだよねってやると、もう全然ダメダメですよね。
いや、ダメダメですね。まあでもそうなっちゃいますよね。
そうなんですよ、うん、だからそこをなんかね、 うまく運動というか健康につなげられるような方法はないのかなみたいな。
まあ、じゃあやりたいことは、まあ、それを見つけるっていうことをやればいいんじゃないですか。
なるほど。その方法を見つけると。
そうそう、その結果運動に行かないっていう、う
ん、でもそうだよね。それって結局そう、
そこまで行かない、
行き着かないんだよね。
行き着かない、寸止めです。
寸止めで、うん、なんかそこが悩ましいよなっていつも思って。いや、それでね、例えばさっきもちょっと言ったんだけど、どうせ YouTube とかそういう、まあテレビはあれなんだけど、 YouTube 見ながらゴロゴロしてるんだったら、
うん、
ね、そういうなんかストレッチの YouTube を探すとかね。
あ、
でそれを見ながら同じようにやるとか、
はいはいはい、うん、うん、良さそう、
うん、それがいいかなとかってふと思ったりもしたんですけど、
うん、
うーん、なんかちょっとまだ試してないです。それはちょっと試してみようかな、それをって感じですかね、今初めて見て、うん、
あ、そっか、確かにな、うん、
それこそ前やね、我々のルーツでもある今から十何年前に、うん、みんなのダイエット、みんなのダイエットっていうポッドキャストあったじゃないですか。
はいはいはい。
今もほぼ休止中なんですけど、
うん、
ポッドキャストはある意味そういう耳で聞きながら、じゃあ次こうやってみましょうみたいなのね、
うん、
もあったんだけれども、
うん、
なんかそれに変わるものが今なくてっていうのが、なかなか悩ましくて。
うん、うん、うん。
うん。で、そのね、みんなすごく良かったんだけど、あれは本当にながらで聞きながら、それをね、やるみたいな、ストレッチをやるみたいなことも、できたんですけど、
うん、
ただ、難しいのはやっぱりその、想像しながらやるじゃないですか。永井先生の説明を聞きながら。
うん、うん、うんうん。
だからそれが合ってるかどうかって、なかなかやっぱり、正解がわかんないですよね。本当にやってることが合ってるかどうかっていうのは、ポッドキャストっていうのは、音だけなので。
うんうんうん。
その点 YouTube は、実際にその正解というか、正しいそのストレッチのやり方だとか、運動の仕方っていうのが、映像で見れるんで、いいっちゃいいんですけど、
うん。
そうするとなかなか、なんかながらでっていうか、まあ、ながらでってできないっていうか、まあ、そもそもゴロゴロしてる時にやればいいんで、まあ、それはそれでいいのかなと思うんですけど、
うん。
うん。なんかそこがね、ちょっとなかなか悩ましいとこかなと思いながら。
確かに、いや難しいですね。
結局その映像を見ながらっていうと、どっかにそのスマホなりね、なんか、まあ、iPad なりパソコンなり置いて、でそれが見える形でしかできないじゃないですか、
うん、はいはいはい。
だからゴロゴロしながらってなかなか、ね、普通だったらね、なんかスマホスタンドかなんかを用意してみたいなので、またそうすると用意しなきゃいかんのかよ、みたいになっちゃうんで。
ああ、そっか。
うん、だから。
結果、どれも進まないっていう。
結局、どれも進まないもう、これだっていうのがまだ見つかってないっていうのは正直なところです、今のところね。なので、まあ、その、何かそう、いい方法を、まず探すっていうのを始めるっていうのはいいんですけど、そうすると本当にさっき猫つきがおっしゃったように寸止めというか、実際の運動が始まらないという。
始まらない、一生始まらない。
一生始まらないよね。
いや、まあ、
そこが私の、ね、悩みでございます。
あ
始めたいけど始められないという。
いやもうでもなんかもう、うん、あんまりもう別に始めたいと思ってないですよね。
はい。やっぱりバレました？
バレちゃいましたね。
ね、そうですね。
うんうんうん。そのなんだろう、そこまでやりたいっていうバイタリティが起こらないってことは、結果それ別に大してやりたくないってことだから。ま
あ、ね、うん、言い訳的に言ってるだけで別にやりたいと本気で思ってないというの。もうダダ漏れでもバレちゃいましたね、気持ちが。
バレちゃいましたね。
うん、はい。まあそんなことで今あんまりやりたいことはないというのが結論になる、うん、私の方の。
いや、すごいいいお家だと思います。
あ、はい、まあ、そういう意味では猫好きさん羨ましいなと思いまして、今回は。
あ、
そうですね。
私実際にもうね、うん、取っかかって始まりかけてると、もう始まっちゃってますもんね。いろいろそういう枠を作ったりとか。
そうです ね。
道具をね、入手したりとかっていう、もう実際始まっちゃってるんで、もう素晴らしいなと思うんで。あとは、ちょっとできた、2ヶ月後か3ヶ月後か、または1ヶ月後かわかんないですけど、ちょっと結果ができたら写真を見せていただきたいなみたいな。
ああ、そうですね。
ぜひ。
はい、ぜひぜひ頑張ります、
うん、はい、ということで今週の本編は始めてみたいことの話でした。
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週は新しい曲をご紹介できることになりました。それではお聴きいただきましょう。君と僕との散歩道。 お聞きいただきましたのは、ジャスミンさんで、君と僕との散歩道でした。はい。なんとこの曲はですね、風の猫さんが作曲された曲にジャスミンさんが歌詞を書かれて、そして歌われたということで、まあ、このジャスミンさんのとご紹介しました実質、風の猫さんとジャスミンさんの合作という新曲になったようです。いや、なんか、ゆったりとした可愛らしい曲だなというふうに思いました。なんとジャスミンさんが作詞をされたということで、ちょっとびっくりしましたね。今までのパターンと全然違うということで、お探せさん経由で、作詞のジャスミンさんと作曲の風の猫さんからコメントをいただいていますので、合わせてご紹介したいと思います。まず作詞のジャスミンさんの方からですね。風の猫さんがうちの犬のために曲を作ってくれました。もも、保護犬の雑種の女の子。昨年の夏に3歳で迎えました。前の犬は散歩嫌いでしたが、ももは大好きで、お散歩の時間はもう玄関で待っています。メロディーを聴いていると、ゆったりと一緒に歩いている和やかな気分になり、ちょっとデレデレくすぐったい感じですが、自然に歌詞が出てきました。お探せさんが優しい時が流れるアレンジにしてくださいました、というふうにコメントをいただいてます。はい、そして、作曲の風の猫さんからのコメントですが、ジャスミンさんの歌を作りたくてどんな曲にしようかと考えていたところ、愛犬モモちゃんとの散歩タイムの様子を某 SNS で見て、ほのぼの素敵なこの時間を曲にできないかなと思いつきました。今回は作詞もジャスミンさんです。初めての作詞と思えない自然と情景が浮かんでくる唯一無二の詩を書いてくれました。そこにアレンジャーお探せさんがジャスミンさんとももちゃんの間に優しく流れる空気感をも表現してくれました。実は自分のデモ音源はもう少し早いテンポでしたが、このゆったり流れていく音の中にももちゃんへの気持ちが溢れていて、ジャスミンさんじゃなければ歌えない情感溢れる曲を仕上がりました。お二人にまたまた感謝です、ということで、風の猫さんのコメントいただきました。ということで、風の猫さんの曲にジャスミンさんが歌詞をつけられて、それを歌うというコラボ作品ということですよね。いや、本当に素敵な曲だったと思います。ということで、今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープネコのしっぽダットマークキャッツテルポッドキャストにいただいたお便りをご紹介していきたいと思います。4月5日ケンチさんから、605回から6回を拝聴、なくて七癖&卒業したい話。私は昨年で趣味のダイビングを終了し、機材も売れるものは売って処分しました。心残りはありますが、しかし、酒はやめられません。というふうに書いてありました。はい、ありがとうございます。ケンチさん。なんと、ダイビングご卒業されたんですね。いやー、本当機材まで全部処分されたということは、もう本当に完全にご卒業は やめられたということなんですか。いやー、ちょっとびっくりしました。はい。ありがとうございます。はい。そして4月6日。これは、私の方からですね、猫のしっぽポッドキャストの公式アカウントから、いつも猫のしっぽをお聞きください。ありがとうございます。先ほど606回の訂正版を再配信しました。はい。お二人には本当にご迷惑をおかけしました。そして4月9日、アポロさんから、令和7年4月8日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト02ということで、猫のしっぽの606回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
はい、本編ネタはあんまり考えてなくてちょっとネタ切れっぽいんですけど、
うん、
エンディングの小ネタはいくつか実はあって、まあ今日はそのうちの一つをちょっと、はいはい、ということで、はい、あのこの猫の尻尾ってずっと始めた頃から猫好きさんとは、まあ、あのお家が離れて住んでるところが離れていたりとかなので、うん、ずっとスカイプで収録をしていたんですが、うんうん、なんとスカイプが5月で終了です、うん、ということで、
ね
ね、びっくりですよね。まあ、あのいずれそういう話はずっと前からチラチラ出ていたんだけど、もうあの、某マイクロソフトさんに買収されてから、うん、そういう話はチラチラチラチラ出てはいたのですが、もういよいよ5月でスカイプ終了で、Teams っていう別のアプリ、マイクロソフトさんの Teams というアプリがその後継になりますよと、いうことなんですが、Teams はちょっといまいち使い勝手が悪いというか、よくわからんので、結局、Zoom で続けることになりましたとさ、という話がちょっと今回の小ネタなんですが、いやー、でもなんかやっぱ慣れないですよね、Zoom ね。久しぶりにやってみると。ね、前になんかちょっと私は個人的に Zoom でな、あの、いくつかテストしてみたりとか、ズームでやり取りする人がいたので、まあまあ、やり出すと、ああ、こういう感じだったな、とか思いながら、なんですけど、うんうんうん、なかなかね、その、猫好きさんと収録でってずっとやってなかった、そのスカイプでしかやってないので、やっぱなんか慣れないですよね。
うん。
はい。
なんかね、ちょっと若干遅延も入ってるし。
そうそう。で、ちょっとやっぱスカイプより遅延が大きいような気が、しないではないですけどね。
ね、うん、
なので、ちょっともしかしたら、うん、あの、うまく話が、ちょっと慣れないうちは噛み合わないという、会話が噛み合わないというか、ぎこちなくなるかもしれませんが、うんうん、当面ちょっと慣れるまでご容赦いただければな、というのが、
うん、
第一弾の小ネタです。
はいはいはい。うん、
で、もう一つちょっと別の小ネタたまたまちょっとあって、まあ、来週でもいいかなと思いながらちょっと、あの、うん、今日、それも第2弾の小ネタを話してみたいと思うんですが、はい、今ちょっと猫好きさんに LINE を送ってみたんですけど、猫好きさんはあの、ゆで卵って、まあ作られると思うんですけど、どういう作り方をされてますか？
あ、私はこの、ガンダルさんの情報のやつだと思います。
あの、農林水産省の時短ゆで卵方式っていうのを、この間見つけてですね。
おー、はいはいはい。
はい。で、最近これ試してるんですよ。
うんうんうん。
うん。で、昔は、これを試す前までは、やっぱり10分ぐらい茹でてたんですよね。
うん。
で、沸騰して10分測って、で、すぐに冷やして、で、皮むいて、みたいなことをしてって、ちょっと半熟より少し固め、みたいな感じの、
うん。
作ってたんですけど、ある時 X に流れてきたこ の農林水産省の時短ゆで卵の作り方っていうのを発見しましてですね。
うん、はいはいはい。
でこれだと、あの、普通、その今までのゆで卵の作り方だと、卵が全部浸るぐらいに水をまず溜めて、あの鍋にね、うん。で、それで10分ぐらい、うん、あの、そのまま卵を入れたままで、水の状態から沸騰するまで茹でて、そこから10分ってやってたんで、結構時間かかってたんですけど、この農林水産省のやつは、うんうん、鍋に1センチぐらい水を溜めて、だから、ね、卵の3分の1か4分の1ぐらいしか浸からないような感じで、
うん、うん、
お湯を。で、それで、沸騰するまで、あの、生卵を入れた状態で沸騰するまでやって、で、沸騰したら、蓋を閉めて、4分間。で、うん、4分経ったら中火の火を止めて、で、あと5分間ぐらい蒸らすと、そのままで蒸らすと、
うん、
いうことなので、 ガスもなんかすごく今高いじゃないですか。
高いです。
はい。なので、うん、これだと本当に半分ぐらいの時間でガスが止められるので、いいかなと。
うん、うん、うんうん。
いうことで最近これにハマってますというのが2番目の話でした。ゆで卵。
どうですか？実際やってみて、卵の出来上がりとか。
めっちゃいい感じですね。半熟のちょっと、少し半熟っぽい感じで、
うん、
黄身が、
うんうんうんうん、
もうバッチリですよ。
ですよね。私もなんか母から、
はい、
なんかその小ネタ的な感じで聞いたんですよ。
はいはいはい、
2年ぐらい前かな。
うんうんうんうん、
で、そんなの本当できんのとか言って、
はい、
やってみたらめちゃくちゃうまくできて、はい、
うん、
そっから私も同じ方法でやってますね。
なるほど。
ゆで卵作るときは。
なんかやっぱり、なんかおばあちゃんの知恵的な感じなんですけどね、料理の中でもね。
ねえ。
やっぱそういうのがみんな、実は、ね、そういう工夫してる人があって、
うん、
やられたんですかね。はい。
あ、いや、多分、うちの母はめちゃくちゃ YouTube 見るんで、YouTube ユーザーなんで。
あ、そうだったんですね。
多分そっからなんかどっかネタを、ゲットしてきたっぽいんですよね。
はいはいはい。
はい。なので、まあ、
じゃあ
多分そのぐらい前からきっとね、うん、はいはいはい、やんわり流行り始めてたんでしょうね、きっと。
なるほど、なるほど。
はい。時短だし、ガス代もいい、楽だし、節約できるし。
うん。ということで、ぜひお試しいただければな、というのが2番目のコレーターでした。
うん。
はい、
いいですね。
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ。
はい、
せーの、次回も聞いてください ね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。それではいつものようにカズノネコさんにご提供いただきました猫のしっぽのエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。
今まで楽しく暮らす。 手を